本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書1章、1節から18節です。ではお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し、叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先に来られ、おられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みのようにさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。アメン。それでは今日は、言葉が人になったからと題して、クリス先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。そして、まだ少し早いですけど、メリークリスマス。
メリークリスマス。
2021年のクリスマス、本当に心から感謝し、イエス・キリストのご降誕をお祝いします。今読んでいただいた御言葉、この箇所もよく読まれるところであり、特にクリスマスですね。クリスマスとは何なのかということを考えるときに、本当に大切な御言葉だと思いますが、その中でも特に14節の御言葉が中心であると思います。もう一度14節の最初の言葉を読みます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この短い言葉ですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。キリスト教の歴史を通して多くの牧師たちや神学者たちが言っているのは、聖書全体、旧約聖書から新約聖書、すべてを含めて、その中でも最も重要な御言葉の一つが、このヨハネの一章14節の最初の言葉であると言われています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。なぜ重要かというと、それは私たちの神様とはどういうお方であるか、ということを知る上で、またその神は愛である。その愛とはどういう愛なのかということを知る上で、この御言葉は、本当にその言葉をそのまんま受け入れるだけで、そんなに難しいこともわからなくてもいいから、神学的なこととか、理解できなくてもいいから、ここに書いてある言葉そのまま、私たちが味わって受け入れるだけで、本当に神を知ることはできる、神の愛を知ることはできる御言葉だからだと言われてきました。もう一度読みますが、言葉は人となって私たちの間に住まわれたって。本当にこれだけの言葉の中に、もう神様がしっかりと入り込んでおられるっていうことが、言うことができると思います。で、これがクリスマスだということを私たちいつも覚えたいと思います。二日前に、うちの教会で、子供のクリスマス会やったんですけど、すごくたくさん子供来てくれて、25人ですね、参加してくれたんですね。 日本人がそんなに多くない地域ですけど、でも、子供の会やるとそれだけ来てくれる。で、そのうちのほとんどの子供たちは、家庭はクリスチャンの家庭ではないんですね。で、でもクリスマス、やっぱりもちろん大好きだし、子供たちらしくですね、こう、楽しみにしてるお祭りの一つなんですけど、やっぱりクリスマスって何なのか結局。なぜこんなにお祝いするのか、世界中で、多くの人々が祝ってるのかっていうのはわからないわけですよね。で、クリスマスって何の日ですかって言ったら、やっぱりいろんな意見が子供たちから出てきてですね、サンタさんの誕生日とか、トナカイのお祭りとかですね、まあ一番ポピュラーなのはプレゼントもらう日、ごちそう食べる日っていうのがあって、いや、どっかでイエス様の誕生日とか聞いたことないのかなと思うんですけど、逆にこう改めてですね、知らないんだなっていうことを、目の当たりにしました。で、でもその中で、まあ、教会にずっと通ってる子供がいて、イエス様の誕生日って大きい声で言ってくれてですね、してこう、周りの子たちが、あとかって口開けてその子を見てですね、そうだったんだみたいな感じで驚いてました。でも厳密に言うと、そのクリスマスの日12月25日にイエス様がお生まれになったわけではないので、そのクリスマスっていうのはイエス様の誕生日っていうことも、本当細かいこと言うとですね、正しくはないわけですよね。じゃあクリスマスとは何なのかっていうと、神の愛がこの世界に分かるように表された出来事である。神の御業であるということができると思います。それが、つまり言葉が人となってこの世界に住んでくださったっていうことです。で、このヨハネの福音書を書いたのはもちろんヨハネ、イエス・キリストの弟子の一人のヨハネです。今日の箇所に、神から使わされたヨハネという人が現れた出てますけど、このヨハネはバプテスマのヨハネなので一応確認をしておきます。で、今日はバプテスマのヨハネの言葉については触りませんけれども、この福音書を書いた弟子ヨハネは14節でこのように言ってますね。私たちはこの方の栄光を見た。私たちっていうのはヨハネ自身を含む弟子たちのことです。私たち弟子はこの方、すなわちイエス・キリスト。イエス・キリストの栄光。神様の栄光がイエス・キリストの中に、またイエス・キリストを通して表されたのを見たんだと言っています。私たちは目撃者です。ウィットネスしましたって言うんですね。で、ご存知のようにギリシャ語っていう言葉はすごく複雑で、一つのものを表すのに、5つもあるいはもう10ぐらいもいろんな言葉があったりするんですね。で、何かを見るっていう時に、ここの私たちはこの方の栄光を見たっていうところに使われている見るっていう言葉、ギリシャ語ではこの目で実際に物を、目の前のものを今皆さんが画面をスクリーンを見ているように見たというふうにスペシフィックにな言葉がヨハネによって使われたそうです。これはとても大事なことで、なぜかというと、ヨハネと弟子たちは実際にその時代生きていて、そして目の前でこの方、イエス・キリストを見ていたわけですよね。で、私たちは現代この世界に生きていて、イエス様をこの目では見ることができません。でも私たちはこんなにこう確信を持って、イエス様はキリストです。イエス様は神の子ですっていうふうに信仰を持っているじゃないですか。で、他の人にも伝えようとしている。この目で見たことはない。だから、その違いはとても大きいと思います。私たちは今日なぜこのように確信を持って信仰を持てるかというと、実際にイエス・キリストを見たと言っているヨハネのような人たちの証しの言葉を聞いて、それが聖書となっています。この聖書を通して私たちはイエス・キリストを知る、信じ、そして知るに至ったわけです。なので、 今日もこの、一章の一節から十八節を通して、この言葉は人となってと言われたイエス・キリストについて、ヨハネ、実際にイエス様を見たヨハネの言葉から、いくつかのことを知りたいと思います。で、この言葉が人となったとはどういうことなのか、クリスマスは結局何なのかっていうことを一緒に味わっていきたいと思います。はじめに、イエス・キリストとは一体誰なのかっていうことです。一章の一節に戻りますけど、一節から五節の中に、一言もイエスとかキリストとか、巫女とか、そういう言葉は出てきません。でも、ここにはしっかりとイエス様とはこういう方であるっていうことが表されています。はじめに言葉があったというこのステートメントで始まっていますが、この言葉って、あの箇所と似てるなと気づいている方おられると思いますけれども、これは聖書の一番最初の創世記の一番最初の一章一節の言葉。はじめに神がっていう言葉。ヨハネは、あの創世記の一番最初の言葉を意識して、このようにヨハネの福音書を始めてだろうと言われています。はじめにっていう言葉。これはギリシャ語では、もうすべての始め。この世界にまだ何もなかった時、無であった時のことを示しています。この世界に、本当にこの地球もなくて、いろんな様々な星もなく、命も何もなく、ただ無であった時にそこに神がおられた。それが創世記の最初ですね。はじめに神がという言葉を出します。それと同じように、はじめに言葉があったと言っています。そして言葉は神と共にあった。言葉は神であった。何度も何度も言葉っていう言葉が使われてますけども、これはギリシャ語ではロゴスです。で、ロゴスっていうのはよく聞く言葉だと思いますけれども、私たちがこうやって、人間と人間が意思疎通のために使う手段としての言葉とか文字っていう意味ももちろんあるんですけれども、でも、当時のヨハネの時代にイスラエル地方とかあの一帯を、ごめんなさい、支配していたローマ。で、ローマの国には、ギリシャ、思想とかギリシャ文化っていうものが、中心にありました。で、その中でも中心だったものがロゴスだというふうに言われています。ロゴスっていうのは言葉以上に思想であり、また、リーズンですね、理性であり、そして真理である。まあ、ロゴスとは何かっていうのをこう調べてみると、ロゴスを説明するのに、だいたい30ぐらいのいろんな言葉があって、本当にこう、まとめてうまく説明するのは難しいコンセプトだっていうのはそれでわかるんですけれども。でも、それでも無理をしてまとめるならば、ギリシャ思想の中にあったロゴスとは、この宇宙を統一している理性であるっていう説明。それが一番たくさん見られます。でもそんなの、ちょっとわけわかんないですよね。一体じゃあ何なのかっていうことです。でも、ヨハネがここでわざわざロゴス、神と言わずにロゴスがあったという言ってるのは、それは、そのユダヤ人たちでさえギリシャ思想とかギリシャ文化に影響を受けて、そしてみんなギリシャ語を喋っていた。その中で、我々の神は、そのあなた方に影響を与えている、そして当時の世界をもう支配するような思想であるロゴスそのものなんだ。ロゴスとは実は神なんだ。あなた方が宇宙を支配しているのはロゴスだ、理性だとか真理だと言っているそのわけのわからないものはそれは神なんだよっていうことを伝えたいっていう思いも含めて、初めにロゴスがあったと始めていると言われています。で、このロゴスは神と共にあって、実はロゴスは神であったっていう展開ですね。だからそれはもう神様の。するとさらに前に進んで2節では、この方はいきなり方と呼んでるわけですね、ロゴスのこと。実はこれは 文字でもないし、単なる理性とか心理とかものではなくて人格者だと。この方は神と共におられたんだと、急にヨハネは。神のそばに誰か他の人格がいたと言い始めています。そして3節では、すべてのもの、この世界を満たしているすべてのものは、実はこの方によって作られた。それはロゴスと呼ばれている。神と共にいる方。この方によらずにできたものは一つもない。すべてはこの方によって作られた。またこの方には命があった。命、すべてのものを生かすもの。そして私たち人間を生かすこの命。またこの命は人の光であった。我々に光を照らしてくださり、また私の中に光を与えてくださった。その光は闇の中に輝いていて、闇はこの光に打ち勝てない。闇というのは暗闇っていう意味だけではなくて死を意味しています。で、死というのは神様の反対側に位置するものです。なぜならば神には死がないからですよね。神は永遠から永遠まで生きておられるから、死は神とは関係のないもの。しかし人間が罪を犯したことによって、この世に死が入ってきて、それは闇とも呼ばれました。でもこのお方、すなわち命であり光であるお方は、その闇を打ち砕く、その闇に打ち勝つお方。で、このように一言もイエス・キリストとか巫女とか言ってませんけれども、このお方はイエス・キリストなわけです。なぜそれが言えるかというと、やはり14節なんですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。永遠の昔から神と共にいたこの方。いえ、神そのものであったこの方。ギリシャ人たちや当時のユダヤ人たちがロゴス、偉大なロゴスと言っていた。そのロゴスとは、実は神ご自身であったお方が人間になったイエス・キリストであった。そしてイエス・キリストは、このすべてのものを作り主であり、命であり、光であった。私たち人間にとって必要なすべてを持っておられるお方であったということが分かってきます。このイエス・キリストなしには我々は存在することはできず、命を持つことはできず、光をいただくことはできませんでした。これがイエス・キリストです。それに対して私たち人間は、どういう存在であり、またこのロゴスなるイエス・キリストに対してどういう態度を持っていました、いたでしょうか。それが9節から11節まで、中に見られると思います。9節から、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。ここでもイエスとか言ってませんけども、イエス・キリストのことですね。そのイエス・キリストは誠の光として闇であるこの世界に、世っていうのは物理的な世界のことではなくて我々人間のことです。人間の世界に来ようとしていた。この方イエス・キリストは元からこの世界におられた。作り主ですからね。そして神ご自身ですから、その姿形は見えなくても神と共にすでにこの世界におられた。そしてまた世はこの方によって作られた。作り主だとさっきも学びました。のに、世はこの方を知らなかった。私たち人間は、この世界や私たちを作ってくださった方を知らなかったと、ヨハネはここで言ってるんですね。もう無知だった。なんで自分がここに存在しているのか、自分はどこから来たのか、それを知らなかった。こんなに人間の歴史が長い間続いてきて、私たちは今日人類はもういろんなことができると。いろんなものを発見し、また作ってきた。神なんかいらない、人間の方が、優れてるんだ。っていうように、思ってきた私たちは、実際無知であったということを、ここで知らされています。元からここにおられた方を知らなかったんだ。さらに11節は、この方、イエス・キリストは、ご自分の国に来られた。創造主ですから、自分の国、自分のものだったはず、そこに戻って来られただけなのに、ご自分の民、すなわち私たち人間は、この方を受け入れなかった。とヨハネは言っています。有名な旧約聖書のイエス・キリストに関する予言、イザヤ書の中で、彼は っていう言葉で、ずっと書かれていますけれども、彼はその見る姿もなく、で人々から蔑まれ、のけ者にされ、虐げられっていうあの御言葉ですね。そして彼はのことを誰も敬わなかった。彼は羊のように、ほふられて、そして罪人ともに墓に、入れられるっていう。本当にこの世界は、特に、イスラエルは、この神の御子、キリストが来られるってことをずっと待っていた民なんですね。予言をみんな持っていたし、もらっていたし、その予言を信じて待っていたにもかかわらず、実際に来られた時には受けれなかった。みんなこの方をリジェクトし、拒絶し、そして自分に都合のいい時には、イエス様、イエス様と言って大歓迎をして、そして癒してもらったり、食べさせてもらったり、愛されて、許されているの。最終的には、みんなイエス・キリストに背を向けて、そして十字架につけろ、十字架につけろと、イエス様を苦しめ、そして十字架につけました。このイエス・キリストは元からおられたのに、イエス・キリストによって全てが作られたのに、イエス様がこの世界にまた人間に命と光を与えたのに、人間は、私たちはこの方を知らなかった。だけではなくて、それ以上に拒絶をした。そして十字架にかけました。これが私たち人間、この世界の姿です。その、子供たちにこんな話をいきなり、直接こんな風にしてもわからないので、どうやったら、子供たちが少しでもリレートできるようなお話にできるかなとよく私考えるんですけども、例えばっていう話を作りました。一つの国がありました。その国には王様がいて、そして王様はすごく立派で心の広い優しい王様。民はみんな王様が大好きでした。王様には一人の息子がいて王子様がいました。でも王子様はその社会経験をするためにずっとお城の中でこのぬくぬくと生きていくんじゃなくて、ちょっとこう遠いところに旅立たせて、そしていろんな経験を積んでこいと王様から、送り出されました。しばらくの間、長い間、王子様は旅をして、久しぶりに帰ってきました。すると、新しくこの国の民になった一部の人たちは、帰ってきた王子様を、この国の王の息子、王子だと認めなかったって言うんですね。なんでこんな奴がいきなり帰ってきて、俺たちが知らない、この男が王子だと名乗るんだ。俺たちはこんな奴知らない、認めないと言って、反乱を起こしました。そして一部の人たちから始まった反乱はどんどんどんどん、こう、フェイクニュースじゃないですけれども、こう、嘘をついて、そして人々は、善良な市民は扇動されていくわけです。そしてやがて大きな大きなうねりとなって、やがて最終的には王様に対する反発が起こった。国は大混乱になりました。これは本当に大きな罪だと思うんですよね。王様の権威や王様の愛を信じずに、それに対して反抗する。今までよくしてきてもらったのに。そして王様の大事な息子を王子だと信じない、受け入れない、そして排除しようとする。これほど大きな罪はない。もし本当にそんな民がいたとしたら、そして王に権威があるとするならば、王は彼らを本当に大きな罰を与えて懲らしめるに違いありません。もしかしたら命を取られてもおかしくはない。それに対して民は本当は、抗う力とか権利は残されていないはずです。しかしですね、この王様はやはり心の広い王様だった。それが12節13節に出てくる神様とイエス様。そしてイエス様に反発をし拒んだ民の関係ではないかと思うわけです。お読みします。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。その王様は、人々のことを本当に大事に思って、決して罰したくはなかったわけです。 でもやはり自分の御子を信じてもらわなければ、そこには関係は壊れたままで、新しい信頼関係、愛の関係は生まれない。だから、王様とその民の関、その間を埋めるのは、この御子をどういう人として受け入れるか、信じるか。この世界を愛しておられて作られた神様は、その民に対する許したいという気持ちとか、愛してるんだよっていう気持ちを、天からずっとこう叫んできて、いろいろな預言者を使わしたり、旧約聖書の時代には様々なことを、偉大な出来事を起こしたり、奇跡も見せられたりして、イスラエルの心を変えようと、本当に忍耐をして、神様は愛されましたけれども、イスラエルは変わりませんでした。そして、新しい新約の時代になった時に、神様はずっと約束しておられた、メシアを、イエス・キリストを、いよいよ人としてこの世に使わされました。言葉、ロゴス、それは神様の中にある、中にあった、神様の思い、神様の愛、神様の計画、神様の真理、それが人となって人間にわかるように現れてくださった。それがクリスマスです。そして、その神様が使わされた御子を、この王の王子を、本当にこの方は神の御子だ。私たちのために来てくださった方だと信じる者には、罪を許すだけではなく、神の国の民として受け入れられる。だけでもなく、子供として受け入れられた。と聖書に書いてあります。行き過ぎた恵みなんですね、これは。民は、また私人間は、そこまで受けるのに値しない。全く値しません。我々は何にもしませんでした、自分で。ごめんなさいって言って、罪を認めて謝ることさえできなかった私のために、すでに先に神様は御子を使わし、そしてその御子を人の体を与えて我々人間と同じようにこの人生を歩ませて、しかし罪はなかった。だから罰を受けるはずなかったその御子に罰を与えた。十字架で命を取られた。それは私たちを許すためでした。この御子を信じる者には、罪の許しを与え、神の御国の民としての新しい地位を、立場を、権威を、権利を与え、さらにイエス・キリスト、神の御子と同じ祝福を注ぐという、子供として御国に受け入れてくださいました。それは血筋とか、DNA とか、私たちが何ができたとか、過去がどうだったとか、そんなことは全く関係なく、ただ神によって生まれたのであると13節にある通りです。神がそれを決めたんだから、それは恵みとしてクリスマスギフトのように一方的に与えられるものです。私たちが何かができたからもらえるギフトではありません。これはもう無条件であり、一方的なんです。それがクリスマス。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神がご自分のすべてをこの世界に表すために御子を送ってくださいました。だから神様はずっと人類に対してこう叫んでおられると思います。御子を見なさい。私の子を見ろ。私の愛するイエス・キリストを見ろ。そこに私が現れていると。おっしゃっていると、私はそう信じています。今朝ですね、改めて、じっくり時間をかけて考えてみましたが、今から56年前のお話ですが、私の父と母が、イエス様を信じて洗礼を受けたクリスマスなんですね。56年前のクリスマス。で、今日参加している皆さんの顔ぶれを見ると、なんと、広島県民が、大部分を占めているというですね。こんなことめったにないんですけど、一つのグループの中で、広島県民、まあ4人ですけどね。で、だからローカルな話が出るんですけれども、私の父は、広島県の市内を流れている太田川っていう大きい川があります。その太田川をずーっと遡った、中国山地の山あいに、掛町っていうところがあります。 ね、その加計町の出身です。本当にその小さな田舎の町で生まれて、高校卒業するまでそこで育ちました。ほとんどその町を出たことはありませんでした。で、父が生まれたのが昭和8年ですね。で、それから昭和20年に戦争が終わりましたから、12歳の時に終戦になりまして、で、まあ市内から随分離れた山あいの谷だったんですけど、それでもですね、その広島に原爆が落ちたっていうその衝撃のニュースは、本当にその田舎の町にもすぐに伝わってきて、父の父、私のおじいちゃんがですね、船の船頭をしていまして、その町から市内まで仕事に行く人を毎朝乗せて川を下り、そして、帰りはこう、ずっとこう漕いでですね、登っていく、こういう、手で漕ぐような船に人々を乗せて漕いで。でもその原爆が落ちた、後の市内まで行ったんですけど、本当にそれはひどい状態で。ですから、それからの、あの地域っていうのは本当に大変なところを通ったっていうことを私は、まあ、伝え聞くことしかもちろんできないんですけど。それで父が、で、12歳で戦争が終わって、高校1年生の時ですね、2年後、3年後です。加計町の加計高校に入学した。その時に、一人の白人のアメリカ人の先生が、そんな田舎の町にやってきたっていうんですね。で、まあ、もう本当戦争終わって直後ですから、なかなか町の人からの受けは悪くてですね。で、みんなこう恐れていた。何しに来たんだ、こんなやつが、っていうことで。でもその先生は、実は宣教師だったわけです。キリスト教の宣教師。で、英語の聖書をテキストブックとして、英語を教えに来た先生だったそうです。それまでは外国人なんか見たこともないような子供たちですから、最初は本当に驚いて、で、なんか、でも英語なんか興味がないっていう子もいたり、アメリカ人からとなんか近くなるっていうこともかなり抵抗があったそうですが、その父はすぐにこう興味を持って、英語を勉強したいと思ったそうです。それでまあ聖書も初めてそこで出会うわけですよね。で、わけもわからず、これは英語の勉強だと思って、一緒に聖書を読んで、そして英語を教えてもらっていく。その中で、ヨハネの3章16節に出会ったときに、父が初めて神という方がおられて、その神は人間を愛してるっていうことを初めて聞いたそうです。で、父はその、仏教が非常に盛んで、まあ、しかもかなり強いタイプの仏教、お葬式には、お坊さんが10人以上来てですね、みんなずっとこう、お経を唱えるような、そういう地域で育ちましたから、その神っていうコンセプトがないわけですよね。人がこう成仏した仏になるっていう、そういう世界しかなくって。でも、世界を作った神がおられて、神は人間を愛している。ヨハネの3章16節にあるように、実に神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。御子を信じる者は一人も滅びることなく永遠の命を持つためであるっていう。それを聞いたときに、彼は本当に大きなショックを受けたそうです。私を愛してくれてる神がいる。でもまあ、その御言葉を英語でも覚えて、そして、すごいな、そんな神様いるんだな、という印象は持ちましたけれども、信仰を持つことなく、高校卒業して、そして大学で広島に行きました。で、そのまま英文科に入ってですね、そして英語の先生になって、で、彼が、最初に赴任した高校がですね、広島の瀬戸内海に浮かぶ大垣島っていうところがあります。大垣上島ですね。それでさっきちかちゃん三原だっけ、竹原だっけっていう話になったんですけれども、大垣上島は竹原市からの目の前にあると思いますね。で、当時父はもうすでに母と結婚をして、呉市の、マリさんの、ふるさとである呉の広っていう町に住んでいました。で、そこから呉港から出る船に乗って、毎朝大垣島に通って、 そこで英語を教えていたんだそうです。で、赴任してですね、2年目にはもう自分の担任のクラスを任されて、で、まあ、こう、意気揚々と、先生をしていたんですけれども、担任を受け持った最初のクラスの、どうしようもない、悪い子がいまして、でも、いろんな不祥事を起こしていって、その度に父も一生懸命奔走したんですけれども、最終的に退学になってしまった。で、その自分の生徒一人を守れなかったということで、彼は随分悩んだそうです。で、そのうち本当にそのことだけではなくて、いろんな面において自分は力がない、なんと無力なんだ。先生としても人間としても本当にダメだっていうことで、どんどん落ち込んでいって、でもその自分のこう自信のなさを隠してごまかして生きていくために何かに頼らなくちゃやっていけなかったっていうことで、彼はどんどんどんどんお酒に浸っていくわけですね。やがてもうアル中のようになっていき、学校ではなんとか真面目な先生として通るんですけども、家に帰ると飲んだくれて、そして母を傷つけるようなことも何度もしてしまったと。もう本当にそれで鬱になっていってですね、どうしたらいいかわからない。毎朝、呉港から船に乗って、大垣島に行く、そのほんの20分ぐらいの船だったと思いますけども、その短い時間の中で何度海に飛び込んで死んでやろうかと思ったそうですね。死ねば楽になる。だけどそんなことできないと思って。で、ちょうどその頃に私の姉がすでに生まれていたので、家庭を支えなきゃっていうこともあったようです。それである日、その日も、もうなんか本当に重たい心を引きずるようにして船に乗って、で、学校に向かっていたら、船の上に、すごい背が高い、2メートル近くあったと思いますが、私もその人たちに会ったことがあるんですけども、白人の人が2人立っているわけですね、男性が。で、父も英語が少しできたものですから、なんとなくこう、惹かれるような気持ちがして、話しかけた、ハローって言って、で、自己紹介をして、すると向こうは、私たち宣教師としてアメリカから来ましたって言うんですね。で、呉の教会、日本人の教会の牧師先生と一緒に働きながら、広島県にイエス様のことを伝えてますって言うんですね。で、その出会いを通して父は、高校生の時に読んだ、聞いた、神は愛だっていうメッセージを思い出したそうです。神は愛だって言うけども、こんな自分でも愛されているんだろうか。本当にひどい人間なんだけれども、私は生きてていいんだろうかっていう、そういった疑問があるっていうこと。自分の中で認めて、そしてその宣教師の人たちに、私はどうしたらいいんでしょうかって話したら、呉に教会があるから、紹介するから、ぜひそこに行きなさいっていうふうに言われて。それから父のその教会生活が始まったそうです。聖書を読み、そして教会に集う中で、少しずつですけれども、神様の愛が分かってきた。で、そんな父の姿を母はそばで見ていて、びっくりするとともに、あ、行くべきところに行ったのかな、と自分も思ったそうです。っていうのは、実は母も、その幼い頃にですね、大陸から引き上げた時に、竹原のその忠の海っていうところに行ったんですけど、忠の海にある、愛生園、っていう名前だと思いますけども、そのハンセン病の方々がをこう受け入れている教会があったんですね。その教会の教会学校に母の両親は通わせてくれたと。自分たちは熱心な仏教徒だったんですけども、でもその何かを信じることはいいことだってことで、教会学校に母は通ったんですね。でもクリスチャンになることなく、大人になって結婚したんですけれども、自分にとっての神と言えばイエス様だってずっと母は信じてたそうなんです。で、その父が聖書を読み始めたので、母の中に眠っていたものもこう蘇ってきて、それで一緒に教会に行って、そしてもうあっという間に洗礼を受けるに至った。それが、クレアライアンス教会、マリさんの母教会でしょうか。はい、なんだそうです。で、父の中で、神は愛だっていうことを高校生の時に初めて聞きました、知りました。でも、それが自分の中で繋がらなかった。それはなぜならば、神は愛だっていうコンセプトはわかる。それは素晴らしい。だけど、どのように示されたかが 分からなかったんですけれども、聖書を読み、そして学んでいく中で、イエス・キリストという方として、神様はこの世に来られたんだということを知りました。神様は、愛してるよ、愛してるよと私人間に言うだけではなくて、人となられた。そしてご自分が天で持っておられたすべての力や権威、そして無限である、肉体を持たないから無限であるっていう、それも一旦天に置かれてイエス・キリストとして人となられた。私たちと同じように痛みや苦しみを通られた。しかし罪は一度も犯されなかった。その方が私の自分の父の罪を、悲しみをすべて背負って十字架で死んでくださった。そのように神様を愛してくださっていたのかっていうところに繋がったそうです。それで、わかった。本当にありがたい。こんなに愛されるはずのない私が、私は何もできない。本当に罪しかないような人間が、こんなに愛されるんだ。恵みに溢れているイエス・キリスト。イエス様は神の子です。っていうことを、本当に最終的には、もう当たり前のこととして自然に告白するに至って、55年、56年前のクリスマスに洗礼を受けた。そうです。本当に言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これこそクリスマスであり、これが私たちの神様です。で、このことをヨハネは見た。実際に自分の目で見て私たちに伝えてくれています。私たちは今日この目で見てはいませんけれども、御言葉を通して知り、そして心で信じて、私たちは信仰によって見させていただいています。今年のクリスマスがどうぞお一人お一人にとってまたスペシャルなものになりますように、この人となられたイエス・キリストとの交わりがさらに深く強くされますように、また私たちを通してまだこの方を見ていない方々がどうか一人でも多く信仰によって出会い、そして見、共に歩んでいくことができるように祈っていきたいと思います。ではお祈りしましょう。私たちを愛し、愛し続けていてくださり、御子を使わせてくださった天の父なる神様、あなたの愛と恵みを心から感謝し、皆をあがめます。2021年のクリスマス、今もなおコロナ禍であり、またさらにオミクロンが広がっていて、この世界において私たちは戦いの中にあり、またコロナだけではなく、様々な病気や戦いや苦しみ、悲しみが溢れているこの世界において、あなたは変わらず私たちを愛し続けていてくださること、御子が人となってくださったクリスマスを今年も与えてくださっていることを感謝します。主よ、本当にこのような時だからこそ、このようなクリスマスだからこそ、あなたの誠のクリスマスを私たちがしっかりと味わい、そこに表されたあなたの思いを、ロゴスを受け取ることができますように。また、この時期、特に、楽しい時、嬉しい時と、この、一般的には、この世界においては、人々いろんなところで盛り上がっている時期ですけれども、逆に多くの人々は、悲しみ、孤独を感じる時期でもあります。イエス様がお生まれになった最初のクリスマスが、一番最初に羊飼いたちに告げ知らされたように、この世の最も貧しい人、悲しみに満ちた人々から始まったように、どうか神様、そのような方々のところにあなたの愛を届けてください。また、私たちを通して、本当に少しでもあなたの愛のメッセージが伝えられるように、私たちを使わせてください。今日の御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。